新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。 URL は https://recruit.hashhub.tokyo/ recruit.hashhub.tokyo/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の4日水曜日です。今日のニュースいきましょう。 DeFi プラットフォームの DYDX ガバナンストークン発行。ファーストフードチェーンのクイズノスがビットコイン決済試験導入、バックトと提携。サトシ仲本の功績や DeFi 規制など SEC 委員長がアメリカ暗号資産規制動向へ持論展開。ジェミナイがフォロングローバルと提携、ファイルコインファンドの執行と保管業務で。暗号資産税務効率化ツール提供の全レジャー約 6.5 億円調達。アメリカビットワイズ、ユニスワップとアーベの投資信託ローンチ。エバートン FC、チリーズのソシオス .com でファントークン発行へ。ポルシェ、NFT をオークションにて販売。
一つ目のニュースいきます。DeFi トレーディングプラットフォームである DYDX がガバナンストークンを発行することを8月4日に発表したというニュースです。DYDX ファウンデーションによると、ガバナンストークンの名称は大文字で DYDX であり、DYDX トークンの保有者はトークンを利用してガバナンスに関する提案を投票に行うことやトークンをステーキングして報酬としてトークンを受け取ることなどができるとのことです。DYDX トークンの発行は DYDX のトレーダーや流動性プロバイダーを含めたコミュニティ全体での共同作業を可能にし、DYDX の将来の成長と分散化を促進するとのことです。トークンの発行は2021年8月3日から開始され、今後5年間で10億トークン発行される予定となっています。その内訳はトレーダーや流動性プロバイダーや過去のマイナーなどを含めたコミュニティに 50%、 これまでの投資家に 27.73%、 DYDX トレーディング株式会社と DYDX ファウンデーションの創業者や従業員などに 15.27%、 DYDX トレーディング株式会社と DYDX ファウンデーションの未来の従業員に 7% となっています。2026年7月以降は最大インフレ率を 2% と上限して、ガバナンス提案によって1年間の新規発行量を決定するとのことです。なお、アメリカやその他の規制されている地域では DYDX トークンを受け取ることができないとのことです。続いてのニュースいきます。暗号資産ウォレットや暗号資産取引プラットフォームを提供するバックトがファーストフードレストランチェーンであるクイズノスと提携し、店舗におけるビットコイン支払いの試験運用を行うことを8月3日に発表したというニュースです。ビットコイン支払いの試験運用は8月中旬からコロラド州デンバー地域の店舗で行われる予定となっています。該当店舗の利用者はバックトアプリを通じてビットコインを購入し、そのビットコインを使って支払いを行うことができるとのことです。またビットコイン支払いを選択した利用者は15ドル相当のビットコインを報酬として受け取れるとのことです。バックトの収益責任者であるシーラー・ゼムリン氏は次のようにコメントをしています。この提携を通じてクイズノスの利用者にデジタル資産との新しい付き合い方を活用してもらうことで、ビットコインの実用性を消費者市場の主流にしていきたいと考えています。今回の試験運用の結果次第では国内の他のクイズノス店舗にも提携を拡大する可能性があります。またクイズノスの親会社であるレゴレストラングループの社長であるマーク・ローマン氏は次のようにコメントしています。バックとのような革新的なプラットフォームとの提携はいくつかの理由で当社にとって魅力的です。その主な理由の一つは迅速でシームレスな取引の一部として販売時点でビットコインを直接受け入れることができる点です。当社はデジタルトランスフォーメーションも推進し、モバイルやミレニアル世代の消費者が求める代替支払い手段や暗号資産による支払いに対応するため、利用者が食事の支払いを行う際に利用できる新たな方法を提供できることを嬉しく思います。 続いてはニュースいきます。アメリカ証券取引委員会 SEC の委員長ゲイリー・ゲンスラー氏が暗号資産と規制について8月3日にアスペンセキュリティフォーラムに登壇し持論を展開したというニュースです。ゲンスラー氏が話したのはサトシ・ナカモトの功績、トークンの有価証券性、分散型金融、ステーブルコインなどについてであり、次に発言の要点をまとめて紹介していきます。まずはじめにサトシ・ナカモトの功績についてです。サトシ・ナカモトが数十年にわたって暗号技術者やその他の技術専門家を悩ませてきた2つの謎を解決した。その一つは中央の仲介者を介さずにインターネット上で価値あるものを移動させる方法、もう一つはその価値あるデジタルトークンの二重支払いを防ぐ方法です。実際にサトシ・ナカモトは暗号資産とその基盤となるブロックチェーン技術の開発に拍車をかけていきました。その過程で ICO などによってトークンの誇大広告がたくさん見受けられましたが、サトシ・ナカモトのイノベーションは本物だと考えるようになりました。このイノベーションはまだ続いていき、中央銀行や商業銀行などの中央の仲介者がいないお金の新しい形を生み出していくでしょう。続いて現在の暗号資産の状況です。暗号資産領域の投資家保護は十分ではなく、現時点では西部開拓時代のようなものです。詐欺や不正行為が蔓延しており、多くの誇大広告が存在していて、投資家は厳密でバランスの取れた完全な情報を得ることができていない状況であり、暗号資産は価値の交換手段として使われていることが少なく、アンチマネーロンダリング、制裁など徴税など法律を回避するために使われていることが多いです。続いてトークンの有価証券性についてです。一般的にトークンを購入する人々は利益を期待しており、少数の企業家や技術者が立ち上がりプロジェクトを育成している状況なので、多くのトークンが未登録の有価証券である可能性が高いです。現状必要な情報開示や市場監視が行われておらず、多くのトークンは証券法の対象であり、証券制度の中で機能しなければなりません。続いて分散型金融についてです。 DeFi プラットフォームの中には証券取引法に関わるものだけではなく、証券商品取引法や銀行法に関わるプラットフォームもあります。 DeFi プラットフォームに証券などが含まれている場合、そのプラットフォームは SEC に登録する義務が発生する可能性があります。続いてステーブルコインについてです。ステーブルコインには現状1130億ドル相当の市場が存在しており、巨大な市場となっています。またステーブルコインは暗号資産の取引及びレンディングプラットフォームに組み込まれているケースも多いことから、アンチマネーロンダリング、税務コンプライアンス、制裁など伝統的な銀行や金融システムに関連する多くの公共政策の目標を回避しようとする人々を促進している可能性があります。ステーブルコインの動向は国家の安全保障にも影響する可能性があります。続いては SEC の役割についてです。 SEC は投資家を保護し、資本形成を促進し、その間にある公正で秩序ある効率的な市場を維持するという3つのミッションを掲げています。また金融安定性にも重点を置いていますが、基本的には投資家の保護を最大の目的としています。最後は今後の動向についてです。立法上の優先事項は暗号資産取引、貸し付けおよび DeFi プラットフォームを中心に添えるべきです。規制当局には暗号資産取引や貸し付けに関する規制を作成したり保護措置を講じたりするための権限が与えられるでしょう。金融の中心にあるのは信頼です。そして市場への信頼の中心にあるのは投資家の保護です。暗号資産領域が継続して成長していくためには、あるいは変化のきっかけとなる可能性を秘めているのであれば、公共政策の枠組みの中に取り込んでいくべきです。続いてはニュースいきます。アメリカ暗号資産プラットフォーム提供のジェミナイがオーストラリア大手資産運用ファンドのフォロングローバルインベストメンツとの提携を8月3日に発表したというニュースです。この提携によりジェミナイはフォロングローバルのファイルコイン専用ファンド、フォロンホールセールファイルコインファンドの執行保管業務を担うことになりました。このファイルコインファンドが保有するファイルコインはジェミナイカストディで保管管理され、フォロンのトレーダーらが取引業務を担っていくとのことです。このファンドの運用方針は今後3ヶ月間で約20億円の調達を目指し、5年間で 100% のファイルコインのリターン、0% の管理手数料とのことです。このファンドは投資家から法定通貨で資金を調達し、ファイルコインを購入運用していきます。ジェミナイはこの提携について、アジア太平洋地域におけるジェミナイの存在感を高めていく中で、ホロングローバル社と協力して暗号資産へのエクスポージャーを求める機関投資家や富裕層の投資家に業界最高水準のセキュリティとコンプライアンスを提供できることを嬉しく思いますとリリースで説明しています。続いてはニュースいきます。暗号資産関連の税務効率化ツールを提供するアメリカ企業ゼンレジャーが約 6.5 億円の資金調達を完了したことを8月3日に発表したというニュースです。ゼンレジャーは暗号資産の税務と会計プロセスを明確化し、個人が税務処理を簡単に行えるようにすることを目的として2017年に設立された企業です。同社は暗号資産の税務及び会計プロセスを簡素化自動化するデジタルワークフローを提供することで、個人が規制当局による厳格な報告措置と規制を遵守することを支援しているとの のことです。今回の資金調達はブロックセラレートが主導し、他に G1VC、ボーダレスキャピタル、4RC、コイン月光などが参加したとのことです。全レッチャーは以前にも資金調達を実施しており、これまでの合計調達額は約 12.5 億円となりました。全レッチャーは今回調達した資金を活用してチームの拡大と新たな製品である暗号資産ポートフォリオ管理ツールのリリースを行う予定とのことです。全レジャーの CEO であるパッド・ラーセン氏は今回の資金調達について次のようにコメントをしています。暗号資産は引き続き金融を変革し、私たちの日常生活に浸透していきますが、それでも多くの人にとっては不可解なものとみなされています。そのような人々のストレスや暗号資産税に関する不安を和らげることによって、彼らを助けられることは光栄です。私たちはこのような信じられないほどの投資家ネットワークと協力できることに感動しており、暗号資産は全ての人がより利用しやすいものにし続けられることに興奮しています。
続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産投資信託会社であるビットワイズが DeFi 分散型金融プロトコルであるユニスワップとアーベの投資信託をローンチしたことを8月3日に発表しました。ユニスワップの投資信託ビットワイズユニスワップファンドとアーベの投資信託ビットワイズアーベファンドではそれぞれネイティブトークンであるユニとアーベの現物に直接投資します。ビットワイズはユニスワップについて透明性の高いユニスワップのピアツーピア取引システムは従来の取引所に代わる材料となることが証明されています。2021年6月だけでユニスワップは600億ドル以上の取引量を扱い、前年比で 6000% 増加しています。と説明し、またアーベについては従来のローンプロバイダーに代わる透明でプログラム可能なピアツーピアの代替手段として、アーベは顕著な採用実績があります。アーベでのローン残高は2020年7月の9370万ドルから2021年7月には 69.2 億ドルとなり、前年同期比で70倍以上に増加しましたと説明しています。ビットワイズでは暗号資産の主要10銘柄を組み込んだ投資信託であるビットワイズ10クリプトインデックスファンドのほか、今年2月には DeFi プロトコル9銘柄で蘇生した投資信託ビットワイズ DeFi クリプトファンドをローンチしていました。なお、ビットワイズ DeFi クリプトファンドではユニが 25.14%、アーベが 23.37% の蘇生比率で、ユニとアーベが上位2銘柄となっています。ビットワイズの CIO であるマット・フーガン氏は、金融アドバイザー、ヘッジファンド、機関投資家、その他のプロの投資家から急成長する DeFi 市場へのエクスポージャーを求める声が高まっていると述べており、ユニスワップとアーベは我々の DeFi インデックスの2大 DeFi プロトコルであり、それぞれ世界最大の分散型取引所と分散型貸付プロトコルである。ビットワイズのビジョンは暗号資産に出現した機会をより身近なものにすることであり、世界初のユニスワップとアーベの投資信託で新たな一歩を踏み出せることに興奮しています。とコメントをしています。続いてのニュースいきます。イングランドプレミアリーグ所属のサッカークラブであるエバートン FC がファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com にてファントークン EFC を発行することが8月2日発表されました。ソシオス .com 運営のブロックチェーン企業チリーズと同クラブの提携により実現します。ソシオス .com ではチリーズのブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるようになります。それによりスポーツチームは資金調達でき、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。各チームのファントークン購入には暗号資産チリーズが用いられます。さらにファンはソシオス .com 内のエバートンのコンテンツにアクセスすることで位置情報を使った AR 拡張現実機能トークンハントを体験できるということです。発表によると、現在エバートン FC のオフィシャルメンバーになっているファンについては、期間限定で無料にて EFC が受け取れるということです。なお、今後のファントークンの入手方法や、エバートンが提供する特典や企画などの詳細は、数週間以内に改めて発表されるということです。続いてのニュースいきます。ドイツの高級車メーカーであるポルシェが NFT 化した車両の限定デザインスケッチをオークションにて販売することを8月2日に発表しました。この NFT の販売は NFT マーケットプレイスのスーパーレアにて8月2日から6日までの期間にて競売にかけられるといいます。また今回の販売収益の全額は非営利団体に寄付され、ウガンダや南アフリカにて清潔な飲料水、衛生設備、衛生のアクセスの提供に利用されるということです。リリースによるとポルシェはブロックチェーンスタートアップのファンゾーンと共同でプロジェクトに取り組んでいるということです。ファンゾーンはポルシェの子会社であるポルシェデジタルのビジネスユニットであるフォワード31が6月に設立した企業で、 NFT デジタルカードを収集交換するゲームプラットフォームを運営しているということです。 はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新たに2つコンテンツ出させていただいております。1つ目はコネクティビーにてハッシュポート代表取締役社長、ハッシュパレット代表取締役吉田誠博氏にインタビューした動画となっております。ハッシュポートは先日 ZOZO 創業者前澤友作氏から資金調達を行いました。今回は吉田氏に前澤氏からの資金調達、パレットの今後の展開、パレットトークンはどんな利用法があるのかなどについて語っていただいた動画になっております。こちら記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひご覧ください。そしてもう一つが、明日実施予定のイーサリアム大型アップグレードロンドンについて記事を出させていただいております。日本時間で明日8月5日20時半頃、イーサリアムの大型アップグレードロンドンが実施される予定です。今回の記事ではこのロンドンで何が変わるのかを解説した記事となっております。ぜひこちらも合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースや記事サイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。